はい、5月25日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、お送りするのはリクエストチョメナスケと
劇団大勢金城理恵です。
ということで、
はいはい、
また2人で。
そうですね。
もマングさんあれですか、
今日も潜ってますよ、ね、
また潜ってます、
うんうん、今日は糸満の海に
潜ってる海に潜ってる、うんうん、いやそれもう普通のマングーさんですね普通のマングーさんですけどちょっと今日もねまたあの2人で、
そうですね、
はい、お送りするという形なんで皆様よろしくお願いします、はい、ということで、
はい、お願いします。
はい、ということでね、まあもう今日やっと晴れてね。
そうですね。そろそろなんか結構昼間はさめっちゃ雨降ってなかった？
いや降ってました ね。なのに、
うん、
まあ、だから助かりました。あのバイクで来れるかどうかが
そうだよね。
そうまた変わってくるし、
そうそうそう、
で洗濯物もまたそうそうあるからいつ干すかがありますからね。
そうなんだよね。
そうなんですよ、うん、さあということで皆さん来てくれてますね、
はい、
リナママさんこんばんはということで、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
柴博さんがですねチャンリエとヤッセンボ、そして、はい、FM 那覇をご視聴中のボッケモンおやっとさおいはちむどんどんおじさんじゃっとということで結構鹿児島弁が入ってますね。
あ、そうですか。
やっせんぼというのは、まあうん、弱虫みたいな意味ですね。ダメ、やっせんってあのお前はダメだなみたいな時に、うん、やっせんなって言うんですよ。
あ、そうだろ。これは何あのちょめのこと言ってんの。
これ僕のことですね。今後本当よくやっせんぼって言われました。
あ、そうなの。
あの肝試しとか言って一、
うん、
人であの肝試しに行けないやつとか、
うんうん、
あの度胸がないやつのことをやっせんぼって言ったりするんですよ。
そうなん
です。そう、弱虫とか弱気なやつとか、
は
い、すぐ泣くやつとか、
うんうん、
もう僕すぐ泣いてたんで親と喧嘩したらすぐ泣いてたんで
そうなんだ。
やっせんぼじゃっとなみたいな言われてましたからね、うん、いや柴弘さんねうまいんですよ本当に。
あ、ね、
あの鹿児島弁がね。
へ、
さあ、続きましてリナママさん、北海道は暑い気温でしたということで、北海道ももう暑いんですか ね。
そうなんだね。
そう
今何度ぐらい、何度ぐらいで暑いの。
いや確かに
そうなん、
ね、これでねなんか10度でしたって言われても
寒い、
もう暑くなりましたみたいな言われても、ね、さあ、円楽さんですね、うん、いつもの色黒のゲストはこんにちはということでゲストではないです
けど今日は海に潜ってますね。
そうですね、うんうん、いやもうでもほぼゲストになりつつありますね
そうですね。
さあで、あ、リナママさんから22度だったよということで。
あ、22度暑いのか。
まあでも北海道からしたらもう22度暑くなったなってなるんじゃないですか。
でもなんか涼しそうな感じだけどな。
いや確かに、ね、でもまあ過ごしやすそうな、
うん、
気温でありますけどね、
はいはい、
さあアンツバさん来てくれてます、うん、こんにちは、マンさんお休みですかということで。
今日潜ってます、
ね、潜ってますもう何でも言いますけど今日糸満の海に潜ってますという。
そうそう潜ってますね。
そうそう、ということでよろしくお願いいたします、
は
い、ということで、
はい、
さあ早速なんですけどね、
はい、
あの昨日ツイッター見てたら、うん、あのびっくりしたんですけど、うん、あのハンターハンターって漫画わかります？
ハンターハンター
、悠々白書。
あ、はいはいはい、
悠々白書とか、うん、ハンターハンター書かれてる、うん、まあ、富樫義博先生という方がいるんですけど、今ハンターハンターという漫画がジャンプで、まあ、連載一応されてる状態なんですよ、
うん、
でも今何年かな、もう6年7年あの休暇してるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうだからまあ書いて休んで書いて休んでみたいな、でその6年前ぐらいもちょっとこのなんていうんですかね、5、6話の乗る前、うん、5、6話乗ってまた休暇したんですけど、その前も2年ぐらい休んでたんですよ、
うんうん、
だからこの長期連載することで、まあ、ちょっと最近有名というか、
うん、
っていう方がいるんですけど、うん、この方がですね、うん、そのツイッターに出てきたんですよそうでツイッターで、まあ、なんかその原稿の様子書かれてるけど、
はい、
まあ、この人こういうことしそうなタイプではないから、まあ、どうせ偽アカウントだろうみたいなっていう感じで、でもまあなんかみんなもちょっと気になるし、
うん、
本当かどうか分かんないからとりあえずフォローしようみたいな、
は
ははってフォローしたりしてたんですよ、うん、そしたらそのジャンプ の、 あの出してる集英社さんが、
うん、
あの一応本人ですと認めてそっから今あの130万人フォロワーが
そうなんだ
そう
で待ってましたみたいな感じなんだね。
そうなんですよ。この方は本当にもうこのハンターハンターという漫画の、
うん、
がめちゃくちゃ面白いんですよ。でやっぱ僕とかマングーさん世代、
うん、
まあ、もうまさにそのなんていうんですかね、ドストライク世代というか、なんですけどその、うん、なんていうんですかね、なかなか原稿書かないというかそう連載されないから本当にみんな待ってるんですよ。でも待っててもいいぐらい面白い。でなんだったらそのたまに出てくるその漫画が、
うん、
もう線で殴り書きネームって言われてるのがあるじゃないですか、漫画でいうネームって、そのまだ仕上げる前の段階のをもうジャンプに載せたりするんですよ
そうなんだ。
そうだから要は原稿が間に合わなくて、そう、
そう
っていうぐらいで、この人やっぱこだわりもすごいらしくて、アシスタントさんも辞めていたりするらしいんですよやっぱそのこだわりが強いんでね、
うんうん、
っていうのがあるんですけど、この方がだからあと4話とか、なんか4ページみたいなのを 書いて投稿してたから、うん、みんなまたそろそろ再開するのかみたいな、うんうん、っていうちょっとこのツイッター界隈が今盛り上がってて、でこの面白いなと思ったのが、うん、このワンピース、うん、今看板漫画じゃないですか、そのジャンプでいう看板漫画、うん、昔でいうドラゴンボールみたいな、うんうんうん、でそのワンピースを好きなその YouTuber さんたち、うん、僕もあのなんですかね、あのワンピース好きなんで、うん、このワンピースの考察者さん、考えるって言われてる人たちもみんな、うん、この富樫先生のツイッター解説に対して、うん、もう食いつきがすごいんですよ、これを本物なのかみたいな、そうっていうのもあったりして、でこの漫画の中でなんていうんですかね、この聖剣好き、空手の聖剣好きっていうのがあって、うんうんうんうん、この漫画の中にいる、まあ、その会長と言われてる方が、うんうんうん、その修行するために毎日1万回聖剣好きをするみたいな、うん、っていうなんか描写があって、うん、でこれを本当にもうずっとやり続けたら、うん、この音を置いていくぐらいこのパーンっていうすごい聖剣好きができるようになって、なんていうんですかね、すごい強くなったみたいなあれがあるエピソードがあるんですよ。でこの富樫先生がそのハンターハンター2年ぐらいそのやってなくて、また再開してまた休みってなった時に、いつまた再開するか分かんないじゃないですか。だからこっから毎日1万回聖剣好きしますみたいなっていう YouTube やってた人がいて、でこの人本当にそこから多分6年間ぐらい毎日多分その聖剣好きみたいなのをやってるんですよ。でただその YouTube 時代、それ時代そんなに人気じゃなかったというか、うん、まあちょっとは見られてたんですよ、うん、ここ最近だからその Twitter が上がってから、うん、もしかしたら連載再開するかもと、うん、でこの6年間やってたじゃないですか、うん、だからそれが今度注目されだして、そうこの人はよく頑張ったみたいなこのいつ再開されるか分からなかったのに、うん、なんか戸谷先生がその Twitter をやったことによって、うんうん、もしかしたら再開されるんじゃないかと、でこの人も報われるんじゃないかみたいなっていうね、ちょっと面白あそうツイッターのエピソードがあったんですけどね、さあさあどうなんですか、あ皆さんもあんつばさんも来てくれててツイッターの話かとハンターハンター最近面白くないと、初期は面白かったけどということで、最近は
間に合わないから
そういや間に合わないのもあるし、ちょっと話が難しくはなってきてはいるんですよ。
あそうなんだ、
そうだからこのなんていうんですかね、伏線とかも結構張ってあるんですけど、はいはい、なかなかやんないから、うん、もう回収できないんじゃないかみたいな、うんうんうんっていうのも言われてるんですけどね、これ僕にとっては相当歓喜そうでもすごくないですか、1日2日で130万人ですよ。
そうね、すごいね、
すごい
本当にファンが多いんだ、
ファンが多いんですよ。
でもねこのツイッターしてる人以外もいるってことでしょ、この漫画が好きな人。
あもちろんですよ、だからツイッターまだ気づいてない人もいると思います。
あそうよね、
昨日おとといだから多分マンゴーさんまだ気づいてないです、海に潜ってるから海に潜ってる間にツイッター始めたよって言って、
ね、
そうだちょっとねこれちょっと注目だ、リアさんも結構知ってるかなと思ったんですけど。
あそうなの、あでもなんか漫画をちょろっと見たら分かるかもしれないね。
いや多分漫画見たら多分分かると思うんですけど。
あそうなの、ね、
そうもうこれめちゃくちゃ人気の漫画で、
あそうなんだ、
そうで悠々白書とかも好きだったんでね、
うんうんうんうん、
そうでこの方の本当にそういう癖そのまあよく言われるサボり癖みたいな、まあ、あと
これでもいいんだ、
だからそれぐらい人気なんですよ、そのジャンプが
許すんだ、
許すぐらい
すごい、
だ普通だったらじゃあ次週休みますとか、
うんうん、
でまあもうできないんだったらちょっと、ね、
うん、
そう連載終わりますよが普通なんですけど、この先生だけはなんか認められてるというか
すごい、
だそれぐらいもうまあ人気漫画だからこそできるっていう、そうすごいね、ちょっと出来事がありましたよということで、報告だけ、レイさんもぜひねチェックして
あ
のフォローだけお願いしますね。そうまあ僕の身近なフォロワーで言ったらもうセアロガヨシさんが誰よりも早くフォローしてたから、さすがやっぱこの情報をね手に入れる能力が、仕入れる能力がやっぱ違うなっていう、さあっていうのがありましたけども、さあなんかレイさんは最近ありました、なんか
最近はですね、ちょっとあの母が残した、
はいはい、
あの着物がありまして、
ほう
で、まあ、母はちょっと私より身長低いので、
はい、
あの丈とか袖もちょっと
足りないというか、
足りないか短いというか、身頃がね、うん、短いっていうので、でもなんていうの、私もつける機会もなかなかないし、
ほうほう、
どうしたもんかなと思って、なんかリサイクル、なんか捨てるわけにはいかないし、うん、どうしようと思って、それであのなんかリサイクルする、なんかリメイクか、
はいはい、
リメイクするとかできるのかなと思って、たまたまこの間の NHK のなんか番組で、あのこのつけなくなった、例えばおばあちゃんとかが残した着物とか、思い出のあるやつとかを、うん、なんかこうリメイクしてる会社がありますよみたいな、でなんかこの着物を一旦送ってもらって、でその柄とかあるじゃない、
はい、
柄とかをこの パソコン上で こういう組み合わせがいいよねみたいな感じで、この柄の位置はここがいい、例えば洋服とかね、ワンピースとかなんか作った時に、
なるほど、
大きいなんか椿の絵のところは、あの
確かに
模様のところはじゃあここにあった方がいいねとかっていうのをちょっとパソコンで操作して、あの当てはめて、
へえ、
でまあ型を作って、あのこう縫い直して、あのこう送るんです。
すごいですね。
そうそう、だからこうなんていうの、無駄にならないっていうか、
はい、
っていうのがあって、それで、ああこんな素敵な方法があるんだなと思って、でそれでちょっと自分でもじゃあどうしたらいいのかなと、そこにまあ送ったりすることもできるんですけど、
そのまま
東京に、はい、送ることもできるんだけど、
はい、
お金もかかるじゃないですか。
かかりますね。
で、まあ、作ってもらうのも1着 2,3 本とか作って、
まあまあまあまあ、
っちゃうので、
着物自体もね結構いいものだから、
そうそうそうそう、だからどうしようと思って、いろんな人に聞いたら、うちの劇団の平安信之さんのお母様が、
はいはい、
よく私たち劇団が時代劇とか、
はい、
やった時にお着物を提供してもらったりとか、
うん、
着付け教えてもらったりとか、
はい、
いろいろこうなんていうんですか、こう着物を着けた時の振る舞いはどうしたらいいかとかいろいろ教えてもらってて、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、それで平野さんのお母さんがに相談するといいよってなって、それでお母さんに連絡をして、はい、でこうちょっと事情を説明して、
はい、
でやっとまあ、舞台で忙しかったのでやっと昨日、
はい、
お母さんと会いまして、
あ、まあ、もう会ったんですか、
直接。そうそう、会って、でこんな着物なんですけどなんかできないですかって話をして、
はいはい、
それで、まあまあ、私が普段着けてる洋服とかも一応持ってって、こういう形にできるのかなとか、
ほうほうほう、
っていうのを相談しに行ったんですよ。
何にする予定なんですか。
一応、なんかワンピースみたいな、
ほうほうほう、
なものとか、だから羽織るようなものとか、
あ
とはもう帯とかもあるので、帯はまあ硬いじゃないですか。
そうですね。
だからそれカバンにバックにするとか。
いいですね。
そう
です、ちょっとちっちゃな小物入れのバッグみたいなのにしたり、
そういうのができるんじゃないかっていう話で、
あ、思ってたより結構できるんですね。なんかハンカチとかのイメージだったんですけど、
大変、でも結構着物
は、まあ、でかいですからね。
でかいじゃないですか。何
個分ハンカチできるのって話だし、
それでもまあ、この洋服にできないものはなんかちょっとクッションみたいなのにしたりとか、
ほうほう、
ランチョンマットにするとか、なんかこのなんていうのかな、このインテリアとして、
あ、使えるような、
こうなんか棚のなんかカバーとか、ベッドカバーとかにもいろいろできるよっていう話だったんですけど、
なるほど、
ちょっと、ね、今住んでるお家はそういういろいろ飾りがなかなかできない、
なるほど、できるようなところではないから、
だからもう身につけるものとか持つものとかに してはどうかなっていう、
確かにワンピースとかだったらいいですね、その生地的に、まあ、ある程度使えるし、
そうそうそうそう、
だから、まあ、短くてもスカートみたいな感じになってるから、
そうそうそう、それでもうこれをお母さん任せじゃなくて私もやるわけですよ、私も作るんですよ、自分でこの着物をほどいて、
へ
ちょっと形っていうか仮縫いとかして、はい、まあ、最終的にミシンで縫うのかな、
はい、
だから、
まあ、要はやり方を教えてあげたりとか、
そうそうそう、
アイデアを提供して、
そうそうそう、
あとはリエさんがもう一緒に、
うん、一緒に作りましょうねっていう、
でこれ一緒に作る方がなんかいい気はしますね、
そうそう、だからね、こうね、こうリメイクしてくれるところに任せるのもいいけど、
うん、
こう私が思ってたのと違うとか、
うん、
っていうことも出てくるし、こう沖縄と、ね、東京とは気候も違うから、確かに同じ着物の素材でこう作ってもなかなかつけれないとか、
うん、そういうことが作り方違ったりとか、そうそうそうそう、思ってたのと違うってなんないように
こともあるかもしれないから、自分でやるのの方が自分でこうリメイクしたのよって言って、
はいはい、
そういうなんか嬉しい気持ちでつけれるんじ
ゃないか、確かに、で技術の継承にもなりますからね、ね、もしかしたらこれからの子供たちが、
うん、
またお母さんたちからもらった着物とか、
うんうん、
まあ、今でもどうなんですかね、うん、このレンタル着物とかが多いじゃないですか、
そうなんですよ、ね、
成人式とかにしろ、うん、まあ、やっぱりレンタル着物、
うんうん、
で基本的にも着物ってレンタルするものみたいになってません、
あ、結構だからも買うこともできるけど、
はい、
買ってもまあ、その保存をするとか、うん、あとこうやっぱつける機会、
そこなんですよね、つける機会が、
そうなんですよ、まあね、まあ、置物をつけてちょっとお食事に行くとか、
うん、
そういう会を自分でなんか提案っていうか、なんかしてやることもできるんだけど、うん、 ねえどうなんだろう、まあ、結婚式披露宴とかに出席した時に着物をつけるとかいうことも、まあ、できる、
まあ、
できるっちゃできる。
そうですね、まあ、でもちょっとすごいなんていうんですかね、おかみ感出ちゃうけどだ若い方でつけてる方なかなかいないじゃないですか。
そうだね、
逆にいい感じしますけどね。
いいですか、ね、だからね、まあ、スカートにしてみたりとか、まあ、基本的にはちょっとワンピース系にしようかなとは。
でもやっぱりちょっとあれなんですかね、この着付けするのが、まあ、面倒くさいじゃないけど、やっぱちょっと難しいじゃないですか、
うん、そうですね、肌襦袢をつけてその上からまたあの羽織るものがあって、はい、その一番上が着物だから、
はいはい、
何枚か羽織った上 で
さらにその帯を結んで、
したり紐で結んだ後にあのなんかパシッと巻くやつがあって、その上に、はい、さらに上にあの帯を、
あコルセットみたいなのがあるってことですか。
そうそうそうそう、帯をつけて、帯はまた後ろ結ばないといけないじゃないですか。
あ
なんか帯の後ろはなんかバッグはなんか
なんか花みたいな
形にしたりとかあるじゃないですか。ああいうのもやらないといけない、
技術が必要だし。
そうそうそう
そう、これねでも着物いいと思うんですけどね、
うん、
だから海外の方にはやっぱり流行るというか、
うんうん、
なんか京都とか行ったらなんかあるらしいですよね、観光するときにこの着物を着付けして、
うん、
でまあちょっと観光してみたいな。
そうそうそうそう、ありますあります、なんだ嵐山のところとか、
はい、
まあ、普通に京都市内でもありますけど、結構こういうのもカップルで、うん、着物をつけて、
ね、ああいいですね、
うん、そういうのもあります、ね、
ただ歩く歩幅がちょっとあれなんですよねですよね、
確かにね、
このちょこちょこしか歩いて歩けないんですよね。だここがね、まあでもだからこそ可愛いというか、
あ、
このおしとやかな、
まあ
ね、この、
まあ
ね、女性の感じが出るみたいなのもあるんですけど、
はいはいはい、
まあリメイクするよ、うん、まあじゃあもう今やり始めるところ計画段階って感じですかね。
そうですね、昨日はちょっと襟元とか袖のところを外して、
はい、
行ったりしたんですけど、
あもうじゃあ結構がっつり外れてるんですね。
そうそう、外した上でじゃないとこの着物のなんか大きさとか柄の位置とかね、
あ
どういう形にしようか
一回広げて、
そうそうそう、
まあなんか そういう線つけてみたいな感じですか。
で
切ってみたいな、
うんうんうん、
これ大変ですねいつ完成予定とかあるんですか。
分かんない、まずはなんか一つ作ってみてゆっくりゆっくりなんかねやっていく感じだから、一気にガーってやるわけではないんだけど、まだこう計画いつまでにとかそういう計画は立ててはいないんだけど、まずはこの記事を見てもらって、
確かに
どういった形に使えるのかとか、
わこれでも
やっぱり見てもらわないと何とも言えないなって。
あれですね、なんか鹿児島にある、まあ、おじいちゃんちおばあちゃんちに、うん、多分着物あると思うんですよ、
うんうん、
だからまあこの眠ってるやつ、
うんうん、
だそういう逆にも使い方してあげた方が、
うん、
着物もいいかもしれないですよね。
そうですね、もうずっと残したままだが買い取ってくれるところもあると思うけど、大したも金額には多分ならない、
うん、で思い出の品だろうし、
そうそう、
それだったらまた身につけて使ってあげた方がいいんじゃないの、
うん、
みたいな、
はいはいはいは
い、めちゃくちゃいい話じゃないですか、
うん、
ちょっと、
うん、
いやね、だから着物どんどん着てほしいんですけどね、うん、このあ来ましたね、円楽さんから、うん、マスクにして映像付きで売りましょうということで
何の映像って何の映像
って、いや確かに何のやっぱ結婚式の
まだな
別にしかもそれ着てもないのに何の映像つけるかは大事ですよね。 あれじゃないですか、リエさんがこの作っていってるところの一つずつマスク作っていってるところの映像付きでその映像見て何が嬉しいのって感じですけど、
だからもう平安さんにじゃあ撮ってもらうといけ
そう。いやいや、なんで撮る人一歩僕が撮りますよ、それ平安さんにそんな仕事させられないですか。僕はカメラマンしますから映像付きでね。あちなみにあんつばさんからは、うん、太宰府天満宮にも着物レンタル屋ありましたね、値段高かったけどってことで、
あ
まあだからこの値段もねやっぱちょっと高くはなりますよね、まあ、その
確かにね、だって意識借りるわけだから、
そうだからまあ要はなんですか、うん、あれと一緒じゃないですか、成人式で着物着るようなのと、うんまあ、ちょっと似たような感じになっちゃうから、
うんうん、そうですね、
そうそう、まあでも思い出にはね、
うんまあ、
いいですし、日本っぽさが出ますからね、
確かにね、
大和なでしこですね。いやリエさんちょ最後にじゃあその着物、あもうでも取っちゃったのかこのあれとか、
ない
この何ですか、ちょっと解体しちゃってしたったというか、
一応昨日は2着ぐらいしか解体しなかったので、また残る3着ぐらい、
まだ持ってるんですか。
まだあります。
一回じゃあ水曜リジンチャンプルに
つけてから
ご覧ください。お着物でなんかちゃんと一つ目のやつで作ったバッグみたいなの持って、うん、
持ってから
ちょこちょこちょこちょこって歩いてきて帰りは置いて帰りますけど、このさささと僕らは帰りますけど、でもリエさん絶対似合うと思うんですよ。
あそうですか、
うん、日本料理屋とかに行ってほしいですね、それでそれかお寿司食べに行くか ぜひぜひ回転寿司に行きましょう一緒に。
回転寿司
おごりますんでちょっと回転寿司に着物着ていきましょう。さあということでですね、いえもう円楽さんから宇都くんにカメラマンは頼めんブリーフ一丁で撮るんだろうということで、ナイスですねということで、いやいやブリーフ一丁では撮りませんからしっかりと服着で撮りますからね。さあということで、ですね、まあ本日は、まあ、リエさんとチョメノスケ2人でお送りしてますので、はい、何か質問等ありましたら、はい、メールツイキャスで募集しております、
はい、メッセージはオリジンアットマーク fmnaha.jp origin アットマークfmnaha.jp までお願いします。
はい、それでは一旦 CM です。
はい、
なぐちなうのお時間です。では早速レッツスタディー、今日のワードはこれ、がんまり。がんまり、がんまりとはいたずらという意味。がんまりばかりしている子をがんまらと言います。そういえば小さい時にそんな子いましたよね。女の子の髪の毛を椅子の背に結んだりとか、顔に落書きをしたり、あと靴を隠したり。でもそんな行動を取るのって気があるからなんだよね。嫌いな子の場合には、がんまりするな。好きな子の場合には、もうがんまりしないでねと使い分けができるようになれば、あなたも立派なうちなんちゅ。
はい、5月25日水曜日17時22分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております、はい、さあというわけで、あのリエさんのね、うん、着物のリメイクのお話だったんですけど、はい、ね、あのぜひ楽しみにしてね、着物を着てくるということでなんですけど、はい、ここ最近ですね、ちょっとハマってるものというか、まあ、またハマったというか、うんうん、ハリーポッター
、あー、はいはい、
最近また全シリーズ見て、もう大好きなんですよ、うんうん、見たことあります？
私ちゃんと見たことないで、だけど、はい、USJ のハリーポッターのお城には行きました。
いいな、いやちょっと僕ハリーポッターシリーズも今3回4回見てるんですけど、うんうん、まだ USJ のハリーポッター行けてないんですよ。
USJ 行って思ってるさ、あの世界がさ、そうちゃんと再現されてるよ。
あれだから USJ のハリーポッターすごいらしいんですよ、うんうん、本当に、うん、今さらに進化もしてるらしくて、
なん
か扉の場所で、うん、その扉を開ける呪文を言ったら、うん、なんかカチャカチャカチャってちょっと開いたりとか、その声に反応して、でまたその呪文のかけ方のうまさで、うん、その扉の開き具合がこの鍵が何段階開くみたいなのが上手い人はなんかすごいめっちゃ開くらしいんですよ。
そういうのがある
とかいう、なんか仕掛け、隠れ仕掛けとかあったりとか、ちょっと見てから行ってくださいよと
あのバタービールとかもあったよ。
あ、それだからあのヒゲつけるやつですよね。あれちょっと
めっちゃ並んでたけど。
あ、そうなんですか。で、百味ビーンズって言っていろんなの味がするグミとかあるって。
ありました、ありました。
ちょっと、どこまで見たとかあるんですか。
何が？
そのシリーズとして。
いや、シリーズとしてちゃんと見てないね。
え、その知ってるだけってことですか。そう。ちゃんと見てないとも言わないです。
なんでもうあの小屋子はもう大きくなってるし。
いや、それはそうです。それはそう。いやいや、ぜひ一から見てくださいよ本当に。
そうなの。
ちょっといないかな、この中にこのハリーポッター好きが。
いないですか。
いないですか。じゃあ全然そのキャラの名前とかもあんま分かんないですか。
分からんけど。
僕高校時代のあだ名があれですから、うん、ドビーって言われてて、うん、そのハリーポッターに出てくるしもべ妖精っていうこの、うん、すごい貧相な格好をしたあの、なんですかね、妖精というか、うん、そう、なんていうんですかね、グリムみたいな、なんかそんな感じの、うん、そういう妖精ですから、
あ、その
名前、そう、すごい似てるって言って、 そのハリーポッターと秘密の部屋っていう第2作目が出たのが高校1年生ぐらいだったんですよ、
うんうん、
で高校1年生で高校に入った瞬間にそれが出たんですよ、
うん、
でそしたらまあ1ヶ月か2ヶ月ぐらい経って出たから、うん、そのサッカー部の中の一人がなんか今回出たハリーポッターの表紙にこの書いて載ってるその妖精みたいなやつウトに似てないかみたいになってで俺もいやいやまさかと思って、うん、そしたら次の日からそのみんなが一回見てきて家でその表紙とかを、うん、もう似てる似てるとでびっくりしたことに僕もあれ似てると思ったんですよ。
思ったんだ。
でそのまさまあでも表紙だから、うん、ちょっと似てるだけかなと思って、うん、その内容見たら本当に僕そっくりですもん
内容も
いや内容というかこの動きというか顔の作りというか、うん、で一番最初の時はなんかちょっとなんていうんですかねいたずらっ子だし、うん、ネガティブなんですよ。しもべ妖精だから、うん、なんですかね、もうご主人が言うことは絶対、
うん、
で今までその虐げられてるんですよ、はい、お前あれしろこれしろ、
はい、
でもうなんてないから、うん、ちょっとでも優しくされたりとか、うん、ちょっとでも自分が悪いことしたと思ったら、うん、この柱の角とかで頭ぶつけたりするんですよ。
あら
そうドビー悪い子って言って、
うんうん、
っていうようなキャラで、あもう最初はこれだなと思ったけど後半もまた出てきていろいろ活躍してくれるんで、
うん、
その瞬間にもう大好きになりましたね。
ハリーポッターのドビ
ー？ドビーです。
ちょっと調べてみよう。
皆さんも調べてみてください。これもう本当に最初のこの高校生の時にはちょっと最初は嫌だなと思ったんですよ、うん、
あ、はい、
まあなんていうんですかね、まあ容姿的に褒め言葉なのかこれはみたいな、うん、どうです？画像出てきました？
まだ出てこないな。
そう、ただですね、しかもまあその高校生の時はそのサッカー部で、サッカー部はその坊主、
うん、
坊主じゃないとダメだったんですよ、
うん、
最初の方は、
うん、
1年生で最初は坊主にしようみたいな感じで坊主にしてたんで、 その、うん、それも相まって、
うん、
その本当にこのハリーポッターに出てくるしもべ妖精のドビーっていうのに似てるっていう、う
んうん、あーこれ
どうですか？
これですか？
それですね、それ、
そうなの
どうですか？
似てるのかな。
いやでもこの目ギョロギョロしてたのと、
あ目ギョロギョロしてますね。
そうと鼻がやっぱり、うん、僕こうちょっと、
うん、
なんですか、魔女花、
はい、
そう、
はい、
で、うん、なんですかね、体もガリガリの、
ガリガリ、ヨ
ーガリの、しかもちょっと猫背じゃないけど、でなんか本当にまあちょっと昔似てましたね。
ああそうなんだ。
その高校生の時、そのドビーが出てきた時は、あ、リエさん見たことないんだ。
似てないな。
いやいやちょっと、だからなのにウニバ行ったっていうこの。ね、ハリーポッターとか、ハーマイオニーとかいたじゃないですか、
うんうん、
エマ・ワトソンですか、
うん、
の方とかめちゃくちゃ綺麗なね、
うんうんうん、
になっていく、
はいはいはいは
い、ちっちゃい頃から見てるから、
うん、
この今でもこの DVD 見ると、うん、1話から見ると、
うん、
最終話に到達する頃に、
うん、
親戚のおじさんの気分になるというか、
まあそうだね、
大きくなったね、
成長してってるからね、
本当に成長するんですよ、
はい、
そう、
はー、
ちょっとリエさん見たことないのはちょっと悲しいな1話も見たことないんですか？
ちゃんと見たことない。いつもね予告とかなんかテレビで、
あやりますよみたいな
とか、あとこのキャストメインキャスト3人が日本に宣伝しに来ましたとか、はいはい、
まあ、当時ね、当時めちゃくちゃブームだったから、
そうそうそうとか、そういうなんていうの、宣伝してるないところで、
はい、
あこんな感じのかとかっていうのを見てて、ちゃんと、はい、あの作品としては見てないんですよ。
これはねちょっと一回見た方が
どう
おすすめしたいなと思って、
はい、
ちょっと今日も絶対見てると思って盛り上がろうと思ってきたのにちょっと
ごめん、ね、
しかも何だったら昨日ぐらいに最終話見終わったばっかりなんで、まだちょっと魔法使えるんじゃないかという気分で来てますから
そうか
いやいや、ちょっともうこの呪文の、うん、あれ何の呪文だったか覚えてますか？クイズとかもやりたかったのに。
あじゃあちょっと見てからね、見ます。じゃあ今度は見たら見たよって言う
からいや
そしたらできるかな。
これ東橋先生ぐらい全然見ないみたいなさ、ずっと6年待ってますよみたいな状態だけやめてください本当にあそうなんですね。なんか SF 系とか見ないんですか？
あんまり見ないな。たね、このは普通の主婦が書いたんですよね。
そう、まあ普通の主婦なのか分からない、うん、まあ、作家さんみんな女性の方
は
ね、
はいはいはい、
そうそう、J.K. ローリングでしたっけ、
うん、はいはいは
い、なんかのみたいな方が書かれてて、
う
ん、
そうね、
そうそうそう、この人の頭の中もすごいなみたいな、
うんうん、
で今あのファンタスティックビーストっていう映画、
うん、
今次第2作目か第3作目、はい、今映画館でやってるのか分かんないんですけど、 あれもまあちょっと続きじゃないですけど、
そうそう、あ、そうですよ、なんか魔女っていうか、はい、
魔法
を
使える人たちの話で、うん、でやっぱそのファンタスティックビーストの方はあれなんですよ、この大人の魔法使い、だから一人前の魔法使いの人たちなんで、うん、そういう呪文は出てこないんですよ、うん、要は呪文を言わなくても魔法使えるっていうすごい人たちで、やっぱこのハリーポッターは学校だから、うん、そう、そのまだまだ魔法を使い始めだから、うん、言わないとできないみたいなっていうのがあるから、こういうのがあるみたいな裏話もあるんですよ、
あら、そう、
そう、あ、ちょっと
ごめんなさいね、
もうドビーで一笑いもらえると思ってたのにそうそう、さあ円楽さんからも、あ、トイレの花子さんみたいなシーンだけ見たことある、
あれはそんなの、
これがまさに、うん、あの秘密の部屋ドビーが出てくるってことは、あの円楽さんは絶対知ってますね、これドビーのことは。そうそうそう、うん、第1話で、大城熊さん、第1話でハリーが空を飛ぶ夢を見て、うん、海に落っこちておねしょで怒られるとこまでは読んだって書いてあります。
あ、読んだ、本
もうあのめちゃくちゃ序盤ですね、これもちょっと許せないな、もうみんな全然見てないんだこんな有名なのに、
あ、まあ有名ですよね、
なのにあっちにはいたんですよね、 USJ にはいたんですよね、
いた、
ね、格好はしなかったんですか、
格好はしなかったですね、
ハリーポッターの格好もしてない、
してない、
杖とかもなんかあったりするんじゃないんですけど、確か杖も売ってるみたいな、
あ、そうかもしれない、
そう、
結構奥にありましたよ、もう USJ の、
あ、そう、 USJ の
ハリーポッターだけの、
そう、場所がエリアがあるんですよね、だやっぱこの映画のエリアみたいに分かれてるけど、
う
ん、ハリーポッターだけ結構ドンとでかくありますもんね、
そうそう、島みたいな感じになってます、
ね、昔あそこ駐車場だったんですよ、もう、
あ、そうなの、
そうですよ、めちゃくちゃでかい駐車場で、うんうんうん、なんかあのジェットコースターのところとかから確か見えてたんですよ、うん、あっち側の敷地の方が、うん、なのに車全然止まってないんですよ、あのめちゃくちゃ広い敷地だから奥の方とか遠すぎて、
ああ遠いとね、確かに、
止めるか、
電車で降りれてすぐ行ける
でしょ、そう、電車で近いんですよ、うん、そうだから絶対に泊まってるホテルから電車でみんな行くんですよ、
そうですよね、
なのにあの駐車場もったいないなと思ってたら、うん、僕が大阪に、大阪からこっちの沖縄に来る、うんうん、本当にちょっと前、うん、半年ぐらい前にあれがオープンしたんですよ、ハリーポッターが、
うん、
で僕も USJ 大好きだったんで、うん、年間パスポートを持ってたんで行こうと思ったんですよ、うん、行ったらもう行列、整理券、入ることなんてできないんですよ、これでもう僕は行けずにハリーポッター大好きなのに、うん、でお城があって、なんかそのお城も湖もめっちゃ綺麗で、うん、なんかその湖に反射するみたいな、
うんうんうん、
っていうのもあるみたいな、
うん、
このあれもお城も、あ、お城あるなーで終わったんですよね。
お城、あ、すげーと思って、中入ってみました？入って、
入りました。
あのアトラクションも乗ったりしました。
いいなー、ちょっと見てないのにアトラクション乗ったんですか？
乗りました。
あのなんかボールを追いかけるようなやつでした。
はいはい、
あれもちょっと一回見てくださいよ。見てからやったらあれも全然違うんですからもう。あ、そうなんですね。動く絵とかありました？うん、
動く絵とかあったかな、なんかな、建物の中のアトラクションもあるし、外もあったんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
え、外っていうのはアトラクション、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、乗り物ありましたよ、外
乗りたいなで、多分なんかこの壊れた、うん、あのあれとかあるんですよ、車みたいなのとか、
うんうん、
これも映画に出てくるんですよ、
あ、はいはい、あった気がするな、
そう、だから当時というか、まあ、今でもちょっとやっぱあれですけど、そのハリーポッターシリーのあの場所ができた時に、うん、やっぱニュースでめちゃくちゃやってて、うん、で見てたんですよ、やっぱこの、うん、それこそバタービールあったよとか、うん、あれ見ててね、もう行きたいなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
行けてないんですよ、
はい、もったいない、
でハリポタシリーズ見るたびに、うん、その行きたいな行きたいなと思うんですけど、
はいはいはい、
ちょっとまだ行けてないんでね、ちょっとも
ったいない、
あらあらあら、さあちなみに、うん、円楽さん、あれ映画って言ってるけど CG とか一切なしのドキュメンタリーだよ、そんなわけないでしょ
めっちゃ使ってるでしょ
CG、 めちゃくちゃなんか電気みたいなビリビリ出てますからあんなの普通にやってたら危ないですからね、
ドキュメンタリーにしてはもう編集されすぎですよね、
そうそう、編集も、逆にだからあの裏側の編集の裏側見てみたいなっていうぐらいグリーンバックでやってんのかなみたいな、
あ、はいはい、
っていうぐらい本当映像も綺麗なんですよ、だから
うーん、
本当ここ最近見たけど、うん、もう何の違和感もないというか、うん、その正直昔の映画とか ET とか見るとちょっと、うん、いや突き飛んでるとかちょっと無理あるなみたいな、
うんうんうん、
ってあるけど、もう今もうハリーポッター本当に飛んでたりとか、ドラゴンがそこにいたりとか、うん、このドビーもやっぱ多分とか CG じゃないですか、
うん、
だけど目線とかもしっかりと、
うん、
そうあったりして、うん、ちょっとこれ一回ちょっと見てください、もう近々見てくださいね、うん、逆になんかおすすめの映画とか最近見てます？
おすすめの映画っていうか、最近は
見てる映画とか、
映画はないけど、なんかドラマ、ネットフリックスの あのドラマで、
はい、
なんか檜山健太郎の妊娠っていうこの分かります男の人が妊娠してしまう。
いや面白そうだな。
もうさあの斉藤匠が、はいはい、あの主演なんですけど。
斉藤匠さんなんかいろんな役やりますよね。すごくないですかあの人。えが妊娠する役ってことですか。
そうそう、なんか結構なんていうの、女も何人かいて、
はいはい、
あの器用に女の人とも付き合って、あなるほどなるほど、仕事もできるような男の人なんだけど、
はい、
である日なんかめっじゃなんかもうつわりみたいな気持ち悪くなって
急に、
そうそうそう、でなんかあの病院に行って、
はい、
病院に行ったらなんか最終的には別の結構奥の方の検査室に連れて行かれる
なんか怖いですね。
そうそう、それで
な俺は何なんだみたいな、
何なのみたいな。そしたらなんかこう腹部のをエコーで見て、
でもよく見ましたよねその医者も
そうそう、だからこの医者はなんかこの
いろいろ調べて、
うん、なんか男性の妊娠についてよくテレビとかに出てるあの
なるほど、
それでこの自分がいざ検査しに行ったらこの先生がえ嘘でしょみたいな、
あよくこのテレビに、
うん、
男性の妊娠について取り上げてて
あの医者
られてるあの人に
がにエコーで見てもらうわけ
ってことは俺まさかみたいな、
そしたらもう3週ですねみたいな感じであみたいな、あ俺がみたいな感じになって
当たり前みたいに、
そうそうそうそうそうそしたらだからほの普通に女性が妊娠した時に起こるような症状が出てくるわけよ、
はいはい、
もうなんかテレビであのちょっと赤ちゃんのこととかを取り上げてる番組とか見たら、
はい、
見たら急になんか乳首からさあの
母乳があ
の母乳が出てくるとかさ、
女性ホルモンが活性化されて、
そうそう、だからもう本当にまあつわりで吐きそうになることがいっぱいあったりとか、
は
あ
は
あ、もう急にもうすごく眠たくなったりとか。
この世界ではこの他にもいるんですか、うん、その男性で妊娠したよっていう方。
この専門家のお医者さんがテレビで取り上げてるっていうシーンがあるのでそこだけはあるけど、
はいはい、
他の人もいるかどうかこれから多分出てくると思う。
あなるほど、もしかしたらその妊婦というか、
うんうんうん、
この仲間というか、
そうそうそう
そ
う、
その妊娠さした男性の仲間みたいな方が
そうそうそうこれから多分出てきそうな感じ、
はあはあ、
まだちょっと見始めたばかりだからまだちゃんと進んでないけど、あじゃ
あ今超面白いところ、
そうだからまだ30分ぐらいの短いドラマだわけ、ワンシーズン
2、なるほど、その 1話ずつが30分ぐらいのドラマで、
うんうん、そうそうそう、
今まあそのちょっと妊娠が分かったよみたいな、
そうそうそうそう、
あこれどういうテーマなんですかね、この男性もこの女性のこの大変さを知ったらこうなるんだよみたいな、
うん、そうそうなんじゃないかな、
男性の場合はみたいな、
うん
うんうん、うわこれでもなんか陰謀とかもありそうですね。
だからねこのね、この結局妊娠したけどいやもう仕事にも支障が出るからやっぱり自分は産めないみたいな感じになって、うん、そしたらまあ中絶 の申請みたいなのを
するって、はいはいはい、
それで同意書を、
はい、
あの相手の方の同意が必要ですみたいな、ほうほうほう、サイン書いてもらわないといけないってですってなって相手が誰か分からないってなって
なるほど、女遊びがすごかったから、
そうそうそう、だからそしたら、あなたのあのタイミングだと大体何月のここあたりのですねってなったから、それでなんか
調べて、
そう調べたらこいつと会ってた時だみたいな感じになって、
はい、
その女の人のところに行って、
はい、
あのこれ書いてほしいみたいな感じにやって、
さ女の人もはみたいな、
本当に自分の子供なのみたいな、
いやそっち
まさかでしょみたいな、
はいはいはい、
結構男が言うようなセリフを女性が言ったり、
はい、なるほどなる、まあ、立場が逆転してるみたいな、
それでいざなんかあのまあ、この日もちょっとつわりで吐いてしまって
吐いてしまって、面白いな、
吐いてしまって、であの、まあ、別日に改めてなんかカフェかなんかで会って書いてくださいとやった時に、
はいはい、
もう女の人の方があこれって大きなチャンスだよねみたいな、逆になんていうの、自分は仕事を簡単に辞めれないから続けられ る、
はい、
でこの
男 性, の
男性はあのなんか編集者かなんか の役で、あ役柄なんだけど、
はい、
あこれはなんかあのこう男性が妊娠するっていうことでなんか
取り上げれるぞと、
取り上げられるし、
はい、
あのこの部門 の, あのこう飛躍できるチャンスになるんじゃないかみたいな感じに言ってとってもいいことな、お互いにとってラッキーなことじゃないみたいな感じに言うわけ、はあはあ、そしたらそんな勝手なこと言わないでって言って、こんなに苦しい思いをして出産するのは自分なんだから、うん、なんかそんな一言みたいに言わないでみたいな、
そっちはいいけどみたいな、
そっちはいいかもしれないけどっていう、こう女性が言うようなことを男の人が言うわけ、はいはいはい、
なるほど、
そうそうそう、
これは多分そういうことをテーマに取り上げてるやつなんだ。いや、なんか
何でしょうね。
なんかあれですね、その妊娠されてるこの奥さんと一緒に、うん、そのドラマ見たらなんか気まずくなりそうですね。私こんな気持ちなんだよみたいな。なるほど、いやいいですね、
う
ん、なんか面白いテーマでやってる、うん、面白いの見てますね、リエさん、
う
ん、
もうさ、ウケるよ、この妊娠。本当に最初はこのエコーで検査した時に、
はいはい、
もう何週ですねって言われて、嘘だろって言って、
はい、
もうこの場から逃げ出しちゃうわけ、
はい、
このびっくりしすぎて、
はい、
でもうなんか薬局に行って妊娠検査薬を自分で買って
ほう、
でトイレで
チェックして、
チェックしたら陽性ってなってから震えてからさ嘘だろうってもっともう驚愕してしまって、
いや、まあ確かに、いや、めちゃくちゃビビるでしょうねどういうことみたいな。
そうそうそう、
ああ、いや、いいな、ちょっとチェック、もう一回タイトルいいですか。
檜山健太郎の妊娠
いや、OK、これチェックしてみますからこっちの方にはまったらどうしようかなさあ、ありがとうございます、はい、さあということでですね、それでは次はですね、大喜利いきたいんですけども、はい、こちらですね、本日のテーマがですね、
はい、
超方向音痴の人の驚きのエピソードとは、
はい、
こちらでございますね、はい、こちらメールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレスはオリジンアットマーク fmnaha.jporigin@fmnaha.jp です。
はい、それでは一旦 CM です。
はい。
ハット
ケージャージの
ウチナーグチ NOW。
さあ、今日皆さんに紹介するウチナーグチはこちら、
ナベラ、
ナベラ。
これはヘチマのことを言います。ちなみに沖縄では汁物や煮物にしてよく食べます。じゃあ闇鍋始めますよ。
おしゃー、行こう。
みんな入れたな、
はい、入れた。
じゃあ俺から行くよ。よいしょ。ナベラか、
あー外れたなこれ。
誰か入れたなこれ。
残念残念。
じゃあ俺行こうね。よいしょ。あー、俺もナベラだ。
じゃあ俺も俺もね、
よしよし、
うわ、ナベラだ。
お、すごいぞ、
一発目ナベラだ。
じゃあそろそろいいのか、ナベラだな。
俺もそうそう、肉がナベラ。
俺もナベラ。
ちょっと待って、これ闇鍋じゃなくて闇ナベラやし。
おー、すごい。
いや、おーじゃないよ。
闇鍋じゃなくて闇ナベラ。
説明じゃなくて、説明じゃなくて、
もはやもう優勝じゃなくて鍋城じゃなくて。
はい、5月25日水曜日、水曜リチンチャンプル生放送でお送りしております、はい、17時43分を回っております、はい、さあそれでは行きましょう、はい、大喜利クエスト DX。 元気元気だなあ。いや、
一人で
海の中で聞いてますかね、マルさんも。さあ、というわけでこちらのコーナーですね、リスナーさんの中から大喜利で本日一番面白い人を決めるというコーナーでございます、
はい、
本日の、お題がですね、こちら超方向音痴の人の驚きのエピソードとはこちらでございます、はい、それではまずツイッターの方からいきたいと思います、
はい、
こちらコウタくんでございます。
コウタくん、まだ聞いてるかな。
いや、聞いてるかな。
お題ちゃんと分かってるかな。
分かってますかね。いきましょう、はい、超方向音痴の人の驚きのエピソードとは、はい、ギノワンに着いた、やったーと思ったらギノザだったっていう。これありそうですよね。
そう、ギノ、
そう、ギノワンとギノザ、
はい、
でもこれ方向音痴というよりね、あの漢字間違いですよね、確実に、
ね、ギノザ遠いけどな。
ギノザだいぶ遠いけどな。さあ、続きましてですね、こちらですね、行き先の方向を信じられないので全部逆の方向に行くっていうこれでもちょっとあるあるじゃないですか、
ね、
方向音痴の人、このこれ多分右だと思うけど、うん、私が右だと思うってことは左だなみたいな、逆にねっていう。さあ、続きましてですね、キョロキョロ探して上下左右見て、うん、海越え山を越え気づいたら夜だったっていうなんかすごい、なんか詩人みたいな感じのなんかね、誰が書いてるか分かんないけど すごいなんかかっこいい感じで言ったけどちょっと難しかったですね。さあありがとうございます。さあ続きましてですね、万代さんいきたいと思います、はい、超方向音痴の人の驚きのエピソードとは、うん、もう方向音痴すぎて、うん、方向性の違いからコンビを解散したということでこれ別に道の方向音痴なだけだって、ね、何このお笑いの方向もまた方向音痴だからよく分からなくなっちゃうみたいな、うん、さあコンビを解散したということですね。さあ続きましてですね、さあ、じゃあこっちメールの方からいきましょうか、はい、こちらがですね、うんうん、ラジオネームがカーボンギアさんでございます、はい、いきましょう。超方向音痴の人の驚きのエピソードを教えてください、うん、方向音痴が2人揃うとちゃんと目的地に着くということで2人とも方向音痴だから、うん、あのね、めちゃくちゃ行ってちょうど目的地に着くみたいな、うん、いいのかもしれないですね、続きまして世界中に友達が増えるということで方向音痴すぎてね、そうあちこち行ってただ目的地には着かないっていうね、
そうか
いやいいですねこれ、まあ、漫画だったら一番いいですけどねそうずっと続けられるから、うん、続きまして家が広いと玄関が分からず外に出られないということで
どこでも行けないですか、
家すら方向地で分からないっていう、これちょっと超方向地ですねさあ続きましてですね、お散歩 YouTube がバズるということでこれもね、じゃあ目的地行きますって言うけど、うん、入ったことない路地とか入っていっちゃうから、そうそう、あこんなとこにこれあったんだみたいな、意外とあるかもしれないですね、うん、続きましてボーダーのシャツが怖いということで、いやあんな一直線だけどね一直線だけど方向音痴だからなんか違うとこになんか怖いんじゃないですか、この横向きなのが。
あそうなの。
さあ続きましてですね、マリオカートで隠しアイテムを見つけるのがうまいっていうのもありますねこれもまた普通の道走ってたらないようなアイテムが脇道にそれたらあったりとか、そういうのがうまいんですかね。さあいいですね、超方向音痴ですね。さあありがとうございます、はい、続きましてがですね、チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、皆さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、さあ行きましょう。超方向地の人のエピソードを教えてください、うん、ドアを開けたら、しずかちゃんが入浴中でお湯をかけられたということで、でものび太くんですね。
のび太くんですね。
そうそう、これまあ、どこでもドアだからね、方向音痴っていう。
じゃないな。
そう、もう多分そう思って言ってますからね。続きまして、
はい、
北は真上、南は真下。うんで周りの360度が東西だと思ってるっていう、うん、これでもちょっといるんじゃないですか、ま
あ、あいるはずよ、
ね、北極地点じゃないとおかしいですけどね、うんうんうん、北が上のことを北だと思ってるみたいな人もいますからね、うんうんうん、さあ続きまして人生も瞑想中ということで人生も方向地でございますね。あのバンドやった後にお笑いやって、その後画家やってみたいなあんた方向定まってないけどみたいな、うんうんうん、たまに今いますけどね。さあ、続き出してですね、うん、ぐるぐるバットの後走り出したら止まらないっていうのも来てますねさあありがとうございます。さあ続きましてがですね、こちらツイキャスの方からいきたいと思います、うん、ではまずですね、こちら円楽さんいきたいと思います。はい、はい、超方向地の人の驚きのエピソードとは、うん、三重橋駅前から FM 那覇までの間に6大陸制覇ということであそこですよ。
5分もかからんけど、
そうそう5分もかからないけど一回アメリカ行ってでこの南へね、うん、アメリカの方行って、うん、ユーラシア行ってみたいな、うん、全部やってますから、うん、もう、そう最後いやいや行き過ぎ行き過ぎみたいな、うん、絶対間に合ってないですしねさあ続きましてですね、あんつばさん行きたいと思います、うん、超方向地の人の驚きのエピソードとは、うん、1メートル進んだら元の位置にいたっていう、なんか怖いですね、うん、ずっと元の位置ですからね、1メートル進んだら元の位置にいた。さあ続きましてですね、円楽さんいきたいと思います、うん、超方向音痴の人の驚きのエピソードとは、うん、ナビが次第にタメ口になり最後には切れたということで、うん、ナビで案内してるのに方向音痴だから、うん、そっちの方向に行かずに、
うん、
ね、あとまっすぐ行ってくださいって言ったのに右に行って、うん、でまた右に行って、うん、もう一回回ってきてみたいな、うん、いやだから言ってるでしょみたいなナビが起こるみたいな、うん、さあいいですね。さあ続きましてですね、じゃあアンツバさんいきたいと思います。超方向音痴の人の驚きのエピソードとは、うん、気づいたら月にいたということでもう逆にすごいっていう
ね
今行ってないですからね月にはね。さあ続きましてですね、じゃあ円楽さんいきたいと思います。はい、はい、超方向音痴の人の驚きのエピソードとは、コンビニに入店したきり5年間出てこないという。コンビニで迷子になってますから方向音痴で、さっきもこの電池コーナー通ったなみたいな、またほんのコーナーいるけどみたいな、
もう防犯カメラにね、
ねずっと映ってる、お化けみたいになってますね 店員さんも怖いでしょうね。この人全然出ないんだけど、みたいな。まあでも食べるものありますからね、コンビニはね。さあ続きましてですね、あんつばさんいきたいと思います。長方根治の人の驚きのエピソードとは、目をつぶって歩くと迷子にならないということで、逆に目を開けてるから、ま、なんていうの、方向音痴になるみたいな。多分なんかあれじゃないですか、いろんな誘惑に負けちゃってるんじゃないですか。さあという感じでございますね。あ、じゃあラスト柴博さんいきたいと思います。長方向音痴の人の驚きのエピソードとは、はいはい、家に10年間帰れてないというこれね、
もうなんか行方不明、
そうそう、悲しすぎる帰ったら帰ったでまたみたいなのもあるんでしょうね、うん、さあ以上でございます、はい、本日の MVP オリエさんお願いいたします。
はい、カーボンギアさんの世界中に友達が、は
い
は
い、いや確かになんかいい話ですよねこれ確かに情報を混じすぎていろんなとこに行って、
そうそうそうそう、
まあ、だからこの世界でね、うん、じゃあちょっとこっちに行く、アメリカのニューヨークを目指そうみたいな言ったのに、うんうんうんうん、まずロシアから行ってでこう中国に行ってインドに行ってみたいな、すごい全部通っていって、で最終的にね友達いっぱい増えたよみたいな、絵本でありそうな話ですね幸せな話です。さあカーボンギアさんおめでとうございます。さあでは来週のお題を発表したいと思います。来週のお題がですね、いないいないバーより赤ちゃんを笑わせる方法とは、
あ、
ね、赤ちゃんいないいないバーでしか笑わないですか基本的に。だけどいないいないバーより赤ちゃんを笑わせる方法とは、こちらの方来週募集しております、
はい、
以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
さあそれでは、メール来てるのでメールを紹介したいと思います、はい、こちらですね、リエさん、チョメさん、こんばんは。安定の翼アンツですということで、
翼はないの、
そう、翼がないです、もうそう、安定の翼アンツですということで、ガンツみたいに言いますけど
ね。
さあ続きまして、土曜日久しぶりに起承転結を見に行く予定ですが、今回初めてミュージカルも見に行くんですね。
あ、パフォーブさんが、
パフォーブさんのやつですね、はいはいはい、さあ、そしたら金曜日から、トップガンも上映が始まり、
あ、そっか、
あ、そう言ってましたね、トップガン、戦闘機好きの自分は、見に行きたくて、うん、ミュージカルの見に行く時間を変更してもらいましたが、うん、先週から上映が始まった新ウルトラマン、
うん、あーね、
なんかありますよね、
それもやってるみたいですね、
そう、これちょっと新シリーズ多くなってますよね、
そうですね、
そうそう、新ゴジラとかあったじゃないですか、うんうんうんうん、そっから新仮面ライダー、うんうんうん、新ウルトラマンみたいなって感じで、新ウルトラマンも見に行きたいし、
うん、はい、
オードリー・ヘップバーンのドキュメンタリーも上映してて、
あ、そうなんです、なんかシネマパレットでやってみたい
です。あ、そうなんですか、はい、そのオードリー・ヘップバーンの、うん、あれなんですかね、この反省というか生涯、
はい、ね、
描いてるみたいな、で体とお金が足りなくて困ってますと
そうですね、
給料日前でございますと
そうだ、確かにそうだろうね、
そう、とりあえずチョメさんお金ちょうだい、かっこ悪いということでいや俺も欲しいぐらいですよ本当に安藤さん一緒に見に行きましたよ、そしたら安藤さんのねおごりで見に行きたいですけどもさ、
カードだな
、カードでも払うしかないね、気象点結もその時に見てくれるに来てくれるっていうのも嬉しいですけども、
う
ん
う
ん
ね、
さあミュージカルも見に行くパフォーブさんのやつも見に行きますよ、
うんうんうん、土日やってるそうなので、ね、
そうそう、ぜひね、どこでやってるんですかねこれって、
メカルベース、
メカルベースの方でやってます、はい、でさらにトップガンも上映が始まって、うんうんうん、リエさんはトップガンは、
は、トムクルーズね、
そうそう、トムクルーズの、
はいはい、あ、でもこれ最初にやったのって
相当昔ですよね、
私が小学校くらいじゃない、
だから多分僕記憶がないですもん、最初の頃のトップガンなんて、うんうんうん、そっからどんどんなんかやっていくたんびになんかすごい、なんていうんですか、アクション、
ね、
アクションがすごいよねで有名ですよね、うんうん、そう、だから、
ね、結構なんかその今回上演されるやつがコロナでずっと延期延期だったんだよね、
あ、そうなんですか、うんうん、そう、もともと上がってはいたけど、そうそう、クランクアップはしてたけど、
そうそう、
そのやっぱその映画館に入れないよねっていう感じなんですかね、で上映が延期延期になって、
う
んうん、今やっと、うん、やっと、じゃあもうアンツバさんも見に行きたくて、
そうだね、
よだれだらだらの状態でそしたら起承転結もあるし、うん、そのパフォーブさんのミュージカルもあるし、
うんうんうん、
でさらに新ウルトラマンですよこれもねなんか面白そうなね、うん、なんかいろんなこの話みたいな、そう、俳優さんも出てて、はい、で見に行きたいし、で、うん、何よりオードリー・ヘップバーンのドキュメンタリーもこれね、もう多分ピロンピロンちゃんもオードリーヘップバーン大好きなんで、
あ、そう
なのあ、オードリーヘップバーンだったかな、うん、あ、
あ
れはマリリン・モンローだ、
マリリン・モンロー、あー、
そうが、うん、だったかな、ピロンちゃんが好きだったの、あ、まあでも、ね、見に行きたいしっていうことで、はい、体とお金足りなくて困ってますってでもこれ僕も思うんですよ、なんかここ最近好きなアニメ、
うん、
アニメ化今してるやつがめちゃくちゃ面白い、うん、なんかパリピ孔明って言って、
うん、
諸葛亮孔明っているじゃないですか、うん、頭のいい、うんうんうん、がパリピな状態の諸葛亮孔明っていう、まあ、アニメがあるんですけど、これもめちゃくちゃ面白いんですよ、 でその前も言ったスパイファミリー、はい、言ってたじゃないですか、うん、そのアニメで今やってるのとかブルーロックとか、うんうんうん、今面白いアニメがね多いんですよ。でさらにまたそのハンターハンターも再開とか体が持たないしもう金足りないんでちょっとアンツボさんお金お願いします。僕にも送ってくださいっていう。さあ、あの柴博さんからですね、はい、新シリーズは新エヴァンゲリオンからっていう。
始まったのか。
そう、確かに新エヴァンゲリオンもね、そうなんかエヴァンゲリオンの新しいシリーズで、うん、この Q とか J とか H とかもありましたからね、うん、そうそうそう。あ、これ面白いのありましたね、あの方向地エピソードで
目からベースにたどり着けない。
いや、あのそういやルートが分からなくて、各州でラジオを休むっていう。マグさん方向地で休んでるわけじゃないですから。さあ、これも面白かったですけどね、はい、さあさあというか感じで、あとはエアータグアップルをたくさんつけてる。確かにこれも面白かったですね。さあさあという感じでございましたね、はい、さあアンツバさんから宝くじが当たったらお金分けてあげるねという
優しい。みんな分けたい
ね。そう、みんなで分けてね、あのみんなで映画見に行ったりしましょうね。という感じでございます、
はい、
さあというわけで今週もありがとうございました、
はい、
来週はまたマングさんも復活すると、ねはいはい、思いますので、
はい、表に出てくると思うんで、
そうそう表に出てくると思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、本日お送りしたのはリクエストチョメナスケと
劇団大勢金城理恵でした。
はい、バイバイ
バイバイ。